はい、それでは本日の聖書の箇所を読みしたいと思います。本日はマタイによる福音書5章43節から48節、新約聖書、聖書の、後の方ですね、後の方の8ページになります。はい、それでは司会者の方でお読みいたします。マタイによる福音書5章43節から48節、敵を愛しなさい。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。アーメン。はい、それでは、村瀬姉妹の、お証しをいただきたいと思います。それに続きまして、末森牧師によります鳥なしの祈り、それから本日は愛を追い求めよと題して説教をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。お証しの前に一言短くお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今日は愛についてあなたがお語りになります。どうぞ私たちの心を本当にまっすぐにあなたに向けさせていただきますように、また心を開かせてくださいますように、今私たちの心を整えてください。今から証しをいたします。あなたが癒してくださったことに関して証しをいたします。どうぞこのことをただあなたがしてくださったことと信じてお話しし、また聞いていただくことができますように、しもべを本当に、ただただ通り良き管としてお使いいただきますようにお願いいたします。はじめにあたり、この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。ハレルヤ。またこの壇上に立って主の勝利を語ることができますことを感謝いたします。あなただって皆様がお祈りいただいたおかげさまでお気づきの方もおられると思いますけれども、先週まで結構肌がすごく荒れてしまってたんですけれども、すっかり良くなりまして、その癒される過程で神様のことをたくさん経験したので、そのことを お話ししたいと思います。今年元旦からだったんですけれども、ちょっと辛かったんですけれども、まあ、そのこと、去年の12月31日の裁判祈祷会に出たんですね。それでもう意気揚々と出席しまして、その毎年裁判祈祷会では次の年の抱負を語ることが多いんですけれども、去年もその機会があったので、もう私は拳を振り上げましてですね、こう宣言しました。明日からメジャーリーグ級の信仰を持ちたいと思いますと、申し上げました。メジャー級の信仰というのは私にとってはマルコ10章24節の祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますということと、先ほど畑の執事がお読みになってましたけれども、ちょっとさっき思ったんですけど、まあ、詩編91編の13節に、その続きですね、さっき読まれていた時のちょっと続きなんですけど、あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子とこの獅子のこと胎蛇を踏んでいくっていうところが、まあそんな感じの、なんか大しい感じを想像してたんですけれども、 でも、まあ、あとで桜子先生が語られると思いますけれども、いくら大きい信仰があっても、メジャー級の信仰があっても、愛がなければ、ただの、なんかこう、踏んづけていく人になってしまうので、本当に愛は大事だということを前提でお話ししていきたいと思います。で、メジャー級の信仰を宣言した、まさにその翌日、2015年の元旦に、頭の中でプチッっていう音がしたんですね。で、それで、そしたら、すっかり良くなってたはずのアトピーが、うわーっと吹き出しました。で、メジャー級の信仰を宣言した私を嘲笑うようなサタンからの顔面デッドボールをいきなり受けたように感じました。で、私の、まあ、これは弱いところであり、悔い改めなきゃいけないところなんですけれども、人から少しでもよく見られたい、人から少しでも可愛く見られたいという、私の性格の弱いところをつくように、人前で隠せない顔と手に集中して症状が出ました。あさりさん、一番お願いします。そんなにでっかくなくていいんですけど。もうこれがですね、1月6日の状態ですね。もう1月1日からちょっと徐々に出てたんですけど、だんだんこんな風になってて、目も開かなくなっちゃって。で、以前の私ならこの時点で絶望して引きこもってました。泣いて暮らしてたと思いますけれども、前日のメジャー級進行宣言を聞いておられた主は私にこうおっしゃりました。メジャー級の進行を早速見せてごらん。すぐ癒してあげるし、こうなるより前より綺麗にしてあげよう。霊と肉にこびりついていた古いものを押し出してあげよう。私はこの主からいただいた霊魔を絶対離すまいと指の跡がつくほど握りしめました。この霊魔というのは、主から私たちそれぞれが語られる、プライベートな、御言葉と思っていただければ結構です。で、こんな風になっちゃった時こそ、実は礼拝や祈祷会に駆け込む時だと何度も何度も牧師先生方を通して聞いておりましたので、私はもうサングラスしてマスクしてですね、祈祷会に駆け込みました。しかも一人で泣き込んでいたら信仰はすっ飛んでいってですね、この世の知恵に頼ってしまうからです。ヨハネの9章1節から3節をお読みしたいと思います。この御言葉も私に語られた御言葉です。お読みします。さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。そう言ってイエス様はこの盲人を癒されました。そして、私は礼拝に行きました。礼拝に行くと、もう今日おられる皆さん方が祈ってるからねと励ましてくださり、祈祷会に行けば祈祷会で皆さんが私に手を置いて涙を流して祈ってくださりました。もうこれが本当に愛だなというふうに本当にひしひしと伝わってきました。すると聖霊様で私は満たされて穏やかで軽い気持ちになることができました。でも2週間経っても顔は腫れたままで鏡を見るたびに誰これとびっくりしました。あさりさん2番目の写真をお願いいたします。そんなに大きくなくていいです。これに2番目の写真、まだもう顔から粉吹いちゃってるし、もうまぶたは誰これって思うような思いでしたし、朝起きるとですね、主人が黙って私の顔を見て、まあ誰これと思ってたんだと思うんですけれども、もうそんな毎日でした。そして、ついですね、薬を飲んでしまおうかなと揺れていた時です。16日ですから、2週間ちょっと経ってますね。でも、主は私に、またこれは霊魔ですけれども、今の君には薬は必要ないよとおっしゃりました。ちなみに、薬っていうのは、神様は薬も用いますから、その時その時で薬が決して悪いわけではなくて、使うべき時は必ず使うべきものでもあると思っています。ですけれども、今回私は薬を飲まずに行こうと主に言われました。で、毎日イエス様は私に手取り足取り、癒されるまでの生活を導いてくださいました。例えば、夜更かししてインターネットで気を紛らわせようとすると、もうイライラしてたし、でそうすると、 そんなことをしたら治るのが遅くなるからもう寝なさいとか、やけ食いしようとすると、そんなことをしたらあとは君で自分を責めてしまうでしょう。食べなくても大丈夫なら、他のことで心を満たしてごらん、など、イエス様のその丁寧な生活指導に素直に従うと、心はますます穏やかになって、アトピーが出ていることさえ本当に忘れることができました。なんか痛いし痒いけど何だったっけって思ってバッて見ると、そうだ、私アトピー出てたっていうような毎日でした。ね、不思議と、しかもですね、不思議と毎日、場外満塁ホームランを打った後、悠々とホームをこう、走っているような気持ちで過ごすことができて、もうバットを放り投げてですね、こう、球の行きを見て、走っているような気持ちで過ごしておりました。で、その間に、お祈りしてくださっている皆さんお一人お一人の顔が本当に思い浮かびました。本当にありがとうございました。で、その時もその友達に担架に乗せられて、屋根からイエス様のもとへスルスルと吊り下ろされた、中部の男の気持ちでおりました。以前は一旦アトピーが吹き出すと、だいたい半年から一年はダラダラダラダラとその症状が続いて、いたんですけれども、おかげさまで今回はリモコンで早送りをするように、あっという間に良くなりました。どんなにかきむしって血が出るほどの傷ができても、3、4時間後にはほぼ傷が塞がっていたという、もうアメリカのドラマみたいな状態が、今回のそのアトピーの回復劇です。で、それできっかり21日目に主が予告された通り、私の顔は元通りを超えて、まあちょっと今アップダウンがあるんですけれども、まあ元通りを超えた時の写真を、すいません、3番目。もう、この状態に21日目ですね。もうすごいですね。でですね、ポインター持ってくればよかったんですけれども、前はですね、このほうれい線が気になってたんですね。だけど、ほうれい線がですね。まあ、消えたわけではないんですけど、質が変わって気にならなくなったという、まあ、もろもろ嬉しいことも、ありました。さらに、イエス様による生活指導のおかげで、私はどうしても苦手だったことが、癒された後も楽しんで自然にできるようになりました。早く寝ること、早めに夕食を済ますこと、体を動かすことって言ったら多分主人がそんなことないだろうって言うと思うんですけど、食日記と家計簿をつけることです。家計簿がなんでって思うんですけれども、家計簿って実はすごく大事だなって今回思ったのは、お金のことで心配になると痒くなったりしてたんですね。で、聖書には天国と地獄のこと以上にたくさんお金のことが出てきます。それぐらい神様は私たちがいかにお金のことで心配するかっていうのをご存知で、で、なおこ姉妹には毎年 年始に家計簿をつけましょうということを言われてたんですけど、続いた試しがなかったんですが、今年こそは続けようと思いました。で、続けていて、とても、安心して毎日過ごすことができております。何より私には悔い改めが与えられました。それは自分の印象をどれだけよくできるかが人生の重大なポイントで、イエス様よりそのことを大切にしていたんだということを示されました。それを本当に心から悔い改めて、そこから私は自由にされました。私は今日この場をお借りして、主に栄光をお返しし、勝利の宣言をいたします。死に打ち勝ち、復活された主イエス様は、アトピーに打ち勝ってくださいました。そのイエス様に本当に心から感謝をして、拍手を持って癒しをお礼をしたいと思います。どうもありがとうございました。お祈りに感謝いたします。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、あなたの偉大なる力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も変わらずあなたのご愛によって私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御体であるこの教会へと招いてくださり、 私たちにあふれる命を注いでくださる恵みを心から感謝いたします。また今優子姉妹よりあなたがどれほど優子姉妹を愛し、またこの教会にあなたが命を注ぎ、回復の教会、癒しの教会と命の川の流れるところとあなたがしてくださっていることを、主を今証を聞き知ることができました。感謝いたします。一切の栄光をあなたにお返しいたします。主をどうぞ、いよいよさらに多くの病んでいる方々がこの優子姉妹の証のようにあなたによってあふれる命の注ぎを受け、血潮による癒しを受け、悔い改めが与えられ、主を証人として大いに主の御用をすることができますように、今どうぞまだ病の中にある方々、今日ここに病のため集うことができない兄弟姉妹の上にもあなたが等しくこの教会に流されているその命を注いでくださいますように切にお願いいたします。私たちは今本当に様々な現実の中を生かされております。世界で、日本で様々な問題が起こっております。様々な脅威が私たちを襲ってきております。まさに天国が力ずくで奪わされようとされております。主をどうぞ、今朝も私たちに御言葉を与えてください。今朝も私たちが歩むべきその光を御言葉によって語ってくださり、私たちがどうか道を踏み外すことがないように、あなたの御心から離れていくことがないように、主をどうぞ今日もあなたご自身が私たち一人一人にお語りくださり、私たちがその御言葉によって新しく作り変えられ、新たにされて一週間を力強く愛に満たされて生きることができますように導いてください。すべての時をあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。本当に素晴らしい、証をいただき、本当に感謝です。今祈りましたように、まさに教会に流れている命が優子姉妹のところに注がれて、そしてそのことがこのような素晴らしい証となって主に栄光を返すことができたことを本当に感謝いたします。またですね、ずっとこの新しい年を迎えてから特別賛美、そして証と、まさに賛美と証であふれているこの教会の姿を、ただただ本当に主のですね、深い憐れみとおご愛を覚えて感謝いたします。今日は友美姉妹は、横浜ジョイチャペルの方に、授業の一環としてですね、課題で、ある他の教会に行って礼拝を学ぶというのが、課題で、そしてそのために先々週でしょうか、玉川さんという方がこの教会にも、玉川教会に礼拝を学びに来たいということを言われたときに、そうですか、感謝します、じゃあどうぞ勉強していってくださいと言ってですね、本当にそのように来てくださったことを感謝します。そしてですね、ちょっと今ちょっと表は忘れてしまったんですけれども、その姉妹がこの間授業で一緒になったときに、こういうレポートを、課題レポートをですね、先生に提出しましたというレポートを見せていただいたら、本当にどれほどこの教会に恵みがあふれているかということを姉妹が書いてくださったんです。で、それはその時は壮年たちの賛美がありました。恵みによるのですという賛美がありましたけれども、その時のコメントでですね、賛美者のうち、その時に、回収が拍手をした。で、ですね、よくこの礼拝学で言われるのは、そういう賛美に、礼拝での賛美、証には拍手をしない。で、それは、理由があって、それは神様を称えるものだから。だから、先ほど優子姉妹がおっしゃったもうその通りで、神様にこの栄光を開始しますから、それはもちろんいいですし、もちろん、また、兄弟姉妹を通して、主の栄光が表されてるんですから、別に私は拍手をすることは何も問題がないと思うんですけれども、学びはですね、よくそういうことが学びとして、語られる。そしてまたこの姉妹も自分の教会ではそれゆえに拍手はしないんですね、特別。でも拍手がそのように玉川教会では沸き起こった。そしてそれに対して、それは賛美者のうちからあふれる救いの感謝と喜びが回収に伝わり、感謝と喜びの共感が手拍子になる賛美参加となったですね。素晴らしい壮年たちの素晴らしい、そうでしたね、アーメンですね。そうです、壮年たちの皆さん、すごいですよね、この評価。こういうふうに玉川教会が見られたということで、壮年たちも ですね、素晴らしかった。それほどもうそのもうまさに恵みのより救いが感謝と喜びが歌っている賛美の少年たちから溢れたもんで、ですね、集っている私たちはもう一緒に手拍子せざるを得なかったんだっていうことですという、そういうことでした。でも本当にこれは素晴らしい。もう一切死に栄光を開始します。もう本当に私たちは足りない、祈りも足りない、貧しい小さな教会ですけれども、でもこのように主が祝福してくださっているということ、これはただ一方的な主の憐れみと主の本当に聖霊の注ぎであることを覚えて主に栄光を返します。また優子姉妹の今の証も同じように、主がこの教会を愛してくださり、主が今日はですね、愛を追い求めよというメッセージを語りますけれども、愛です。すべては主の愛から出ていること。優子姉妹の癒しも愛から出ていることです。イザヤ書53章にあるように、彼の打たれた傷によって病は癒されたというふうにあります。それは優子姉妹のために喜んで主ご自身がその身を捧げて、そして血を注ぎ、優子姉妹のそれこそアトピーの傷口に血をすり込んでくださって、そして優子姉妹の信仰に主が働いてくださ、また教会の祈りに主が応答してくださり、このように見事にですね、勝利に預かったのは、これは一方的な主の愛によるものであるということ。そしてその愛を私たちも受けるものとなりたいし、また受けなければならない。それゆえに今日はパウロ先生が語る愛を追い求め、どれほど私たちが徹底して愛を追い求めていかなければならないか。すなわち、もう最初に語りますけれども、私たちのうちにはないということです。追い求めよと書かれているパウロ先生がおっしゃる通り、私たちは求めなければ得ることができないということ、そのことを今ですね、本当に日本イスラム大きな問題が先週から起こっております。その時をこのような出来事を私たち目の前にした時に、この御言葉、今日イエス様が語られます、私たちに語っています。私たちの教会に敵を愛し敵の祝福を祈りなさいということ。しかしこれがどれほど困難なことでしょうか。私たち皆さん、この御言葉を聞いたときに、今この現実立たされて、また家族の皆さんが、教会の皆さんが、日本の皆さんが、この言葉に、はい、わかりました。アーメン。祝福を祈ります。イスラムの方々の祝福を祈ります。そのように私たち、立つことができるでしょうか。ですね。私は今回このことを通して、本当に自分がどれほど貧しいものであるか、私自身牧師として立っているけれども、本当にこの愛をどれほど牧師自身が求めていかなければならないかということを深く悔い改めを持ってですね、この御言葉を私自身与えられ、またこれを今私たちの教会に主が語っていると切にですね、思い、今日ですね、御言葉を取り継がせていただきます。今日のこのですね、先ほど今パウロ先生が語りました、そこで私はあなた方に最高の道を示ますとパウロ先生が語り、そして愛の賛歌がですね、先ほどのコリント書で始まるわけです。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。そしてパウロ先生はこの後半の部分で、愛は決して滅びないけれども、私たちの知識は一部分、予言も一部分、ですね、すべてのものは一部分、でも愛こそが完成させるすべてを覆うものであるということ、そのことをパウロ先生がここで語っています。そしてこのところですね、今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には神と神、顔と顔とを合わせて見ることになる、私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることに、すなわちその時、終わりの時には、主と私たちは皆、ここに集っている私たち皆が天に召される時、主の前で私たちは申し立てをしなければならない、私たちの罪を告白しなければならない、その時に私たち今ははっきりと見せていない部分であっても、必ず主の前に問われることがある。そして今日私ここですね、御言葉は語りたいの、それが愛することであるということ、そのことをですね、語らせていただきたいと思います。ヨハネの第一の手紙4章のところ、4章の17節、446ページです。 に、この446ページの、では17節からですね、19節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。446ページです。17節から19節を読みます。ごめんなさい、そうですね、はい、3、はい。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。アーメン。そうです。そしてここの17節、愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。すなわち主イエスキリストの愛が私たちのうちに全うしていることが、最後の日、私たちの終わりの日の保証になるということです。そしてその愛が私たちに全うされているということ、それは先ほどの愛、十字架のですね、先ほどパウロが語ったコリントの13章、愛は忍耐強い、愛は情け深い、これすべてイエス様が私たちに与えてくださった愛の姿です。妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めない、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えてくださったのがイエス様ご自身です。そしてイエス様がその身をもって私たちにその愛を示してくださった、十字架に至るまでですね、従順であられたイエス様がすべてを引き受けてくださって、今もなお父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのように私たちのために取りなしてくださった、その命が私たちのうちに全うされていること、それが終わりの日の私たちの保証になるということ、裁きを受ける終わりの時代にあって、すなわち私たちのうちにこの愛が満ち溢れているかどうかということ、イエス様の方では完璧に十字架の勝利を注いでくださった、十字架によって勝利を取ってくださった、一切を引き受けてくださり、愛の勝利を十字架上において今もなお主は勝利を収めてくださっております。しかしその愛が私たちのうちに注がれているというならば、私たちもまたここで書かれています、この世で私たちもイエスのようであるからです。どうでしょうか。私たちのうちにイエス様の愛が全うされている。先週神の国が私たちの教会に行動中としてですね、力ある技を表していくことができるように、神の国とは愛に満ち溢れているところです。許しに満ち溢れているところです。それが愛の国、神の国です。その神の国が私たちのうちにあるということは、先ほどイエス様が語ったように、敵を愛せよ、何時の敵を愛しなさい、そして祝福を祈ること、そのことが私たちはイエス様が満ち溢れているがゆえにすることができる。私たちの力では決してすることができないですね。目の前に来たら自分を本当によく思う人にはよくできるけれども、挨拶することができるけれども、でもルカ伝によるならば、それで挨拶したところであなた方にどんな恵みがあろうかというふうに書かれています。あなた方を憎んでいる者、そういう者たちのために祝福を祈らずして、私たちがこのですね、自分が愛せる人、自分にいいことをしてくれる人、自分を決して傷つけることない人、いつも自分にいいことばかりを言ってくれる人、この人を私は心からこの人を愛しています、そういったところで、それがあなた方にとってどんな恵みであろうかというふうにイエス様が語られる。そしてイエス様は今日のマタイ伝の5章のところで語られたことは、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているですね。そしてそこで、自分を迫害する者のために祈りなさい。ルカ伝のですね、並行記事のところによるならば、ですね、あなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさいですね。そのように書かれています。なぜならば、あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。 一切は主の支配の中にあり、主の御手の中にあり、そして主は一人の魂も滅びることを願っておられないということです。すべての人を主は雨を注ぎ、すべての人に今日も太陽を降り注ぎ、そしてすべての人がこの福音を聞き、主に立ち返ること、それを主が願っておられるということ。それはイスラムの人たちにおいても同じことです。しかし、私たちがそのことを対して、今日イエス様が語られる敵を愛し、自分を迫害する者のために祝福を祈りなさい。ロマ書の12章によるならば、あなた方は祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって、呪ってはなりませんというふうに書かれています。二度にわたって呪ってはならない。祝福をあなた方は祈るのです。そして祝福を祈るために、あなた方は召されたのですということ。そのために今もなお、イエス様は取りなしてくださっているということ。それゆえに、私たちもまた、そのイエス様の愛に満たされているならば、私たちも祝福を共に祈るものとなることができるということ。それゆえに私たちがどれほど日々愛を追い求めていかなければならないかということです。そのことを今日のコリントのですね、書でパウロが語っています。そしてですね、ここいつも、ここは大変有名なところでありまして、結婚式に大体ここは皆さんご存知で語られると読まれるところだと思います。そしてここを読むといつも思い出すんですけれども、私の結婚式の時にもここが読まれたんですが、ここを私の姉がですね、お着物を着て、聖書朗読をした時に、姉はここのですね、四節のところから、愛は忍耐深い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せずというのをですね、聖書朗読、妹の結婚式のための聖書朗読なんですけれども、そこに来ていた自分のですね、ご主人に向かって、ですね、もう心の内で、愛は妬まないんだ、愛は忍耐強いんだ、愛は情け深いんだ、と、もう必死にですね、なんか訴えかけていたということを終わってからですね、聞きました。でも、そうですね。そうです。私たち、自分の夫でさえ、自分の妻でさえ、自分のお父さん、お母さんでさえ、近所の人でさえ、また職場の人でさえ、私たちが、その人たちが良くしてくれれば、私たちも喜んで愛することができる。喜んで忍耐することができるかもしれない。妬まない。ですね。決して自分を誇らない。するかもしれない。でも、別に姉のご主人がということじゃなくてですね、そういう私たちの身近にいる人が私たちに剣を向けてきたとき、私たちが喜ばない、私たちの内側をですね、傷つけるようなことを言ってきたとき、私たちは本当にこの言葉を語ることができるでしょうか。そしてですね、ここはよく、もうまさに愛ということはイエス様に置き換えられ、十字架は、よくですね、ここは十字架に置き換え、十字架は忍耐強い、十字架の愛は情け深い、イエス様の名をここに置くことは私たち簡単です。でも、ここにどうか皆さん自分の名前を置いてみてくださいということをあるとき聞いたことがあります。そうするとどうでしょうか。もう、一切、私は読めないですね。ここがもし、末盛桜子は忍耐強い、末盛桜子は情け深いですね。そういうふうに本当に心から読めるでしょうか。とても読むことができないですね。そのような姿である私たち、私たち自分の一番近くにある、自分の一番近くに置かれているその人でさえ、その人が本当に弱さを覚えているとき、罪を覚えているとき、それを黙って担うことは困難です。とても正しいことではありません。でも、また、先ほど優子姉妹がですね、引用してくださった、マルコによる福音書の11章のあの力強い信仰による祈りのところで、イエス様が語られたことは、お開きにならなくても結構ですけれども、お開かれる方はマルコによる福音書11章の、ですね、ところに、20節から書かれているところで、イエス様はこの祈りの時に力強い祈りをしなさい。神を信じ、そして誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。ですね。まず一つ目は神を信じて、山を動かす信仰の宣言を持って祈りなさい。そして二つ目に、 祈ったことがすでに得られたと信じて祈りなさい。祈り求めたことはもうすでに得たと信じて祈りなさい。そうすればそのようになる。しかし私たちここまで来るのは簡単ですけれども、でも三つ目のイエス様が語られたこと、それは立って祈るとき誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。私たちが祈りにおいて勝利するのは、最後三つ言われたこの三つまでいかなければ、私たちに勝利はありません。このですね、ここを開きになった方は、ここに十字架のマークがあるかと思うんですけれども、これはですね、この最後のマルコ伝の98ページに、そのですね、ここに書かれているように、この実際に聖書は編纂されていますから、そこにおいて編集されて、ちょっとこれはもしかしたらイエス様の言葉じゃないかもしれないということで、ちょっと外されている部分が最後98ページにあるんですけれども、この続きのところは、もし許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。私たちが隣人を、私たちに向かって剣を向けてくる者たちを愛さないなら、許さないなら、天のお父様ご自身も私もあなたを許さない。私たちが許されていない状況で、どれほど私たちが力強い祈りをしたとしても、宣言をしたとしても、主がそれを叶えることができるでしょうか。主は力ある御業を持っておられます。主は力ある方です。主は必ず動かすことができる。癒すことができる。問題を解決することができる。でも、私たちのうちにこの愛と許しが満ち溢れていなければ、主の偉大なる御業を私たちが受けることはできないということ。そのことを私たちは、私たち今この全時点において様々な祈りの課題があります。教会においてもリバイバルと世界選挙、いよいよインドネシア選挙に4月に野口先生ご家族を使わします。ビザの問題で今私たち祈っています。また病の癒しの問題で祈っています。様々な経済の問題、家族の問題、様々な問題を私たち主に課題を持って祈っています。しかしその時に最後大きく私たちがその問題を主に取り扱っていただくためには、私たち自身のうちにある剣を取り除いていただかなければならないということ、私たちのうちにある許せない、私たちがですね、良きことをしてくれれば愛せるけれども、でも自分に対して悪口を言うもの、自分を傷つけるもの、そのものを愛し許すことにおいて私たちが本当の勝利に預かっていくことができるということ。そして今日のところですね、このところでイエス様が語っていることは、敵を愛しなさい、愛するということ、その行動をもって敵を愛する、そしてそれはイエス様はおっしゃいました、祝福を祈るということ、自分を迫害する者のために祈りなさい。祈りをもって私たちが、イエス様がですね、十字架上でおいて全ての身をによって全ての罪を引き受けられたのは何か無抵抗です。イエス様の姿は無抵抗です。黙ってその身に引き受けられたのは何か力ないですね、無力な姿であったでしょうか。いや、決してそうではない。本当に私たちが愛するということは決して消極的なことではありません。積極的なことです。すなわちイエス様はここで祝福を祈りなさいというふうに私たちをさらに前に前進させてくださるからです。私たちが敵を愛する、そのように喜ばれない、私たちが受け入れられない人を目の前にしたときに、その人を受け入れるのみならず、その人のために祝福を持って返しなさいということです。祝福の祈りを持って、あなた方はその敵対してくる者たちに返しなさいということ、祈りを持って、私たちが祝福の祈りを持って、私たちはその人たちを本当に変えていくことができるということです。そのことを私たち、今日の御言葉ですね、この三条の説教はよく伝道の時に使われま、伝道の集会の時に使われますけれども、実はここはですね、弟子たちにイエス様が語られているところなんです。ルカ伝によるならばですね、イエス様は弟子たちを集めて三条の説教を始めたというふうに書かれています。それゆえにここは私たちクリスチャン、私たちですね、すでに主を、イエス様を主と告白し、イエス様の十字架の救いに預かった者たち、その者たちにイエス様は今日敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。そしてそのことをもってあなた方の天の父のことになるためである。そのことを通して私たちが神の子とされていくためです。 ロマ書8章によるならば、私たちは御子の姿の同じ似姿に作り変えられていくように召されたというふうに書かれています。そのように私たちが私たちに向かってくる様々な剣を持って、それが一番近くのものであれ、それ遠くのものであれ、私たちに向かってですね、剣を向かってくるその者たちに対して、私たちがその時こそ主が訓練されているということ、その時こそ私たちはですね、この御言葉を読んだ時に、あ、ぜひ私愛するようにしてください、愛せるものにしてください、そういうふうに私たち祈ります。でもそれを主が聞かれるということは、そういう人たちが私たちのもとにやってくるということです。愛せない人たちが私たちの近くにやってくるということです。そしてそれをもって主が、本当にこの御言葉があなたのうちに成就しているのか、この御言葉をあなたが日々追い求めているのか、そのことを通して主が私たちに問われるということ。だから祈ったのに、そういう人たちが、変な人たちが来ちゃいました、これ全然違います。祈ったからこそですね、課題の多い人が、課題がたくさん私たちのもとにですねやってくる。そしてまた私たちのこの日本においても、そのような脅威にさらされている中にある。しかし私たちは今日、迫害する者のために祈りなさい、そして父よ、彼らを許してください、その祈りを今日もイエス様が、他の誰でもない私のために、皆さんのために祈っているということを、そのことをしっかりと心に留めていたいと思います。その時に私たちになぜ裁くことができるでしょうか。私たちがこれほど許されているのに、なぜ私たちが許せないんでしょうか。主を憐れんでください。許せない私たちを許すものへと作り変えてください。そのように私たち祈るものになりたいと思います。そして最後ですね、短く今日このところで、私たちそういうような脅威に今置かれていますけれども、しかしこの本にですね、今読みますが、闇に輝く灯火を継いでという、このスティーブン・メティカフという宣教師の方のですね、この言葉を最後に皆さんにこのお読みして終わりたいと思います。で、このですね、このスティーブン・メティカフという人は、宣教師として中国に行っていた人でありますけれども、その時に中国が日本の占領下にあって、そして本当におぞましい、ですね、ひどい仕打ち、本当に大変ひどいことを中国の人たちがされていた、日本兵によってですね、皆さんご存知のその歴史の中でしていたこと、そしてそういう中にあって、皆さんご存知だと思いますけれども、エリック・リデルという人が、あの炎のランナーで有名ですけれども、炎のランナーでエリック・リデルは日曜日安息日を守ったことで大変主に栄光を返して有名ですけれども、でももっと深いところで、このリデル先生はですね、深いところで本当に勝利されている方なんです。で、ちょっとそこを読みしたいと思います。ある日、リデルの聖書クラスで三条の説教を学んでいたとき、聖書の中の一つの言葉をめぐって、私たちとリデルの間で意見が対立した。三条の説教とは、イエス・キリストが山の上で自分の話を聞こうとついてきた群衆に向かって神に喜ばれる生き方を教えている説教で、リデルは聖書のこの箇所を特に好んでいた。その中に、自分の敵を愛しなさいという一節があるのだが、その日私たちはイエスがこれをこのような姿勢でいるべきだという理想として語ったのか、それとも本気でこうしなさいという意味で語ったのかということで議論し始めたですね。そして当時の私たちにとって、敵という言葉で真っ先に頭に浮かぶのは、何といっても日本兵だった。日本兵を愛せるか、そう具体的に問われると、この言葉がどれほどとんでもない教えかよく分かった。前にも少し触れたが、私たち自身は収容所の中でそれほどひどい暴力にさらされたわけではなかった。また戦闘地域にいた者たちのように大殺戮の場面を目撃したわけでもない。しかしそれでもやはり日本兵による中国人へのむごい仕打ちを見せつけられていた。私は両目をえぐり出された人が目を下に垂らした姿でリヤカーに乗せられて街中を引き回されているところを見たことがある。その時は彼はまだ生きていた。生きたまま両目をえぐり出されたのである。スパイ容疑などで殺された人が見せしめにさらし首にされているのも見た。 友人の霊の母親は軟禁で看護婦をしていたが、勤めていた病院に軟禁大虐殺の犠牲者が次々に運ばれていくのを見て、その傷のむごたらしさに神経が完全に参ってしまった。中には小さな肉片になるまで切れ切り刻まれた女性の死体などもあったという。同じ殺すにしてもなぜそこまでしなければならないのか、これが人間のやることなのか、目に入ってくること、耳に入ってくることのすべてが到底許せるようなものではなかったのである。愛せるはずがない。この教えはやはりあくまでも理想だ。私たち少年の意見がそういう結論に傾き始めたとき、リデルは微笑みながら言った。僕もそう思ったところだったんだ。だけど、この言葉には続きがあることに気づいたんだよ。迫害する者のために祈りなさいという続きがね。僕たちは愛する者のためなら頼まれなくても時間を費やして祈る。しかし、イエスは愛せない者のために祈れと言われたんだ。だから君たちも日本人のために祈ってごらん。人を憎むとき、君たちは自分中心の人間になる。でも祈るとき、君たちは神中心の人間になる。神が愛する人を憎むことはできない。祈りは君たちの姿勢を変えるんだ。そういうリデル自身、毎朝15分早く起きて、日本と日本人のために祈っている人だった。私は一人のクリスチャンとして多くのことを祈っていた。スパイ容疑で捕らえられた校長先生が早く解放されますように、天皇礼拝を拒否して投獄されている中国人牧師たちが早く解放されますように、意地悪な日本兵が天族でいなくなりますように、これらのことは祈らずにはいられないことだった。しかし、日本兵のためになど祈ろうと思ったこともないし、祈りたくもなかった。けれども、迫害する者のために祈りなさいというのがイエスの教えであり、そうするときに自分中心ではなく神中心になるのだというリデルに諭されたとき、私は信仰の新たな段階に進まなければならないということに気づいた。そう教えてくれたリデルを心から敬愛し、彼のようなクリスチャンになりたいと思ってもいた。そこで私も思い切ってこのときから日本と日本兵のために祈り始めたのである。そのような一大決心をして日本兵のために祈り始めても、彼らの振る舞いが変わることはなかった。相変わらず残酷なシーンを目にしなければならないことがたびたびあった。しかし、それを見ている私の心には変化が生じてきた。以前はその行為をしている日本兵、個人に憎しみを向けていたのだが、祈るようになってからは、これが戦争だ。ひどい戦争だ。今の彼らは死に慣れっこになっていて、命の価値がわからなくなっている。それに人間が神に作られた大切な存在であることも知らないであんなことをしていると思うようになった。それは強い怒りでもあり悲しみでもあったが、憎しみではなくなっていたのだった。またそんな残酷なことをする日本兵であっても、彼らは神に愛されている存在などだと思うようになった。イエスはローマ兵が自分を十字架につけている最中に、その計り知れない苦痛の中で、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと言われた方だ。日本兵たちもまた自分が何をしているのか分かっていなかった。どれほど神を悲しませ、苦しませる恐ろしい罪を犯しているのか自分ではさっぱり分かっていなかった。しかし、そんな彼らのことをも神は憎んでいたのではない。愛していたのだ。そう思うと、憎む代わりに日本兵たちが一日も早くそのことを悟り、神様のもとに立ち返ってくれればいいと願うようになっていった。リデグが教えてくれた、君の姿勢が変わるとはこういうことだったのかと体験して初めて分かった。ですね。このような書き記されています。これは日本兵に対してです。同じ私たち日本人です。その日本兵に対して祈ることができなかった人たちがいる。どうしても許せなかった人たちがいる。これはもう韓国の人、みんな同じです。しかしそれでも韓国の宣教師のある方は、私たちに対して祈れなかったこと、許せなかったことを許してくださいというふうに語ったことがありました。このことをもって私たちが本当にどれほど今日本に置かれているクリスチャンたち、これは日本だけではありません。世界中で今欧米が同じように剣を持っています。でも主が語られていることは、 剣を持つ者は剣で滅びる。だから敵を愛しなさい。そして祝福を持って、祝福の祈りを持って返しなさい。そしてそのことが私たちに与えられている恵みなんです。私たちにはできるんです。主がそうしてくださっているから、主が今日も私たちのために取りなしてくださっているから、私たちもそのキリストの愛に満たされている私たちは、愛を追い求めるならば必ず私たちが隣人のために、私たちに良くしたいその者たちのために率先して祝福を祈り、そして私たち玉川教会が本当に愛のリバイバルによって、教会のリバイバル、そして愛によって、十字架の愛によって、この世界宣教を成し遂げていく群れになりたいと切に願い、私たち本当にこの今日のメティカフ先生の言葉のように、ワタリデル先生の言葉のように、祝福を祈るものとなり、そして変えられたいと願います。姿勢が変わっていった、本当に変わっていったと、ここに証が書き記されています。また私たちインドネシアの地にはですね、たくさんのイスラムの方たちがおられます。そこに私たちは野口宣教師を使わすということ、私たちがどれほどこの愛的祈りを持って祈らなければならないでしょうか。私たちさらにこの力をいただいて、御霊によって愛の力、信仰の力、希望の力、私たちが本当にあふれるほどに満たされて、私たちがいよいよ宣教の使命を成し遂げていくものになりたいと思います。最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたのあふれるご愛を心から感謝いたします。イエス様、何もわからない私たちのために、あなたに敵対し、あなたに信じることができない、何もわからない、何も見えない、何も聞こえない、この私たちのために、あなたは十字架上において一切を引き受け、命を遂げてくださいました。その命によって私たちが今日生かされ、あなたのキリストのしもべとして、キリストの大使として世界に使わされようとしているこの教会の恵みを心から感謝いたします。主よ、どうか今日の御言葉が私たちの教会に成就しますように。主よ、私たちに悔い改めを与えてください。どれほど愛することができなかった、あなたに栄光を返すことができなかった、祝福を祈るのではない、どれほどの呪いを祈ってきた私たちを許してください。そして今どうぞ、私たちが敵対する者に対して、剣を持ってくる者に対して、十字架の愛によって祝福を祈る者へと私たちを作り変えてください。愛を追い求めようとパウロが語りました。これがあなたから出た言葉であることを信じて感謝いたします。求める者にはすでに与えられたと信じなさいとあります。主を与えられたと信じます。この愛によって私たちがいよいよ大きく前進し、変えられて主のご栄光を表す教会、また一人一人となることができると信じます。あなたの御言葉通りに私たち好みになることを信じます。イエス様、ありがとうございます。どうか新しい週間、私たちまず近くにいる者たちから私たちが愛することができますように、私たちにその訓練を与えてください。私たちをどうぞ大いに鍛えてくださって、主をどうぞ愛せないものから愛するものへと私たちを作り変えてくださいますように、黙って引き受けるものへと、黙って祝福を祈るものへと私たちを作り変えてください。感謝します。必ずそうしてくださることを信じて、主を心から感謝いたします。主をありがとうございます。一切の栄光をあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。